君の声を届けよう。アンカー。ゆる言語学ラジオはポッドキャストの制作から配信まで無料で行えるアプリアンカーでお送りしています。アンカーでポッドキャストを始めてみよう。
待ってます。堀本さん、
はい、
もし、うん、右とか左っていう単語を持たずに、うん、東西南北でしか位置を表現しない言語、うん、そしてそれを話す話者がいたとします
不便そう。
いや、いるんすよ。
あ、いるんだ。
います。
すげえ。
いるんですけど、うんうん、そういう人たちを目隠しした状態でどっかに連れてったりした時に、うんうん、自分のいた家の方向を指してもらったら、つまり東西南北の感覚は、うんうん、普通の左右の言語がある人たちよりも強いと思いますか？
うん、あ、でも多分、うん、東西南北ずっとそれを示し続けて暮らしてるわけだから、
はい、
もう生活必需品なわけじゃないですか、
うんうんうん、
ってことは東西南北への感覚めっちゃ機敏になってるはずだから、うん、すごい鋭くさせるんじゃないですか。
おお、ちょっとじゃあこの話を後ほどしていきましょうか。
気になるよ、教えてくれよ
今からはしないということで今回は、うん、第二言語習得論の第2回になります、
はい、
今回は第二言語を、学習した人と、うん、母語しか喋れない人は意識や認識に違いが出るのかという話をしていきたいと思います、う
んうんうん、前回次回予告で衝撃を与えたやつですね、
はい、うん、
そうです。認知が変わると
変わると、
うんうん、
で、まずこの話をした時に、賢明な方だったらピンとくるかもしれない。
ほう、
それはサピアウォーフの仮説じゃないこれと。
ああ、そうか。
そうです。
あ、そっか、あれ母語話者にしか使えない話かなと思ってたけど、
はい、
そんなことないのか。
そうですね、使ってる言語によって認識が影響を受けるっていうような仮説なので、
うんうんうん、
サピアオフの仮説と絡んでくんじゃんこれと。
おお、そうだね。
で、過去にサピアの回で喋った時にですね、
うんうん、
サピアオフの仮説の影響力は減退したと
言ってたね。
言いましたよね、
うん、
戻りました。
え、どういうこと？
復活してます今。
へー、あ、そうなんだ。
サピアウォーフの仮説の、うん、まあつまりあの回の言ってることと矛盾はしないんですけど、
うんうん、
弱い仮説はすげえじゃん、うんうん、合ってんじゃないっていう。
はいはい、ああ、やったね、サピアの回で。
はい、ちょっと復習しましょうか。
はんはんはん、
強い仮説っていうのは、うんうん、言語が認識を決定すると、
うん、
完全に決めちゃうよという仮説でした、うんうん、で弱い仮説っていうのは言語が思考に影響を与えるという話、
うんうん、はいはい、
でした。
それはね、めちゃめちゃよく覚えてますサピアシリーズの中で一番覚えてるくだり、それです。
サピア関連マウントを取りたいですよね。
サピアウォークの仮説でさーっていう話になった時に、あ、強い仮説は否定されたよね言えばいいんだなってことはとりあえず覚えてます。
うざいな、ほんとそもそもね、
うんうん、
新しい言語を学んだ時に、
うん、
認識が変わるのかどうかっていう話の前に、うんうん、ある言語を母語にしてる人とある言語を母語にしてる人でどれぐらい認識が違うのかっていうことを知らないと、
うんうん、
新しい言語を入れた人、つまり母語ともう一個の言語を持った人の話ってできないというか、
うん、はいはい、
土台としてはまずその順序としてはね、
うんうん、
言語同士の母語話者同士の比較とか見た方が分かりやすいかなと思うので
、
2つほど事例を今回挙げますね。
はい、
はい、1つ目がルーシー、文化人類学者のルーシーの研究です、
うんうんうん、
これがそのサピアウォーフ仮説をの復活を決定づけた研究です、ね、そのルーシーの報告が来て、はいはいはい、おいちょっと待てよと、
はいはい、
なんかサピアウォーフの仮説ちょっともう完全にないわこれってなってたけど、
うん、
やっぱあんじゃないこれっていうムーブメントが起きた記念碑的な研究があります。
全然知らんけどな、
はい、これユカタン半島のユカテク語の
話
者に、
はいはいはい、
した実験なんですけど、うん、ユカテク語の特徴としてはですね、生物は複数形にするんですが、
うん、
無生物には複数形がない。
お、不思議ですね。
言語なんですね、
うん、
英語とかだと生物と無生物によって複数形のこう、なんて分かれたりしてない。
そうですね。
ですよね。どっちも複数形にできますが、うんうん、ユカテク語は、生物の時のみ複数にすると、
うん、
ここでルーシーは考えました、
うん、
ってことはユカテク語って生物と無生物で注意の向け方違うんじゃないのかなっていう。
そういうことになりますよね、
うん、
だって生物も無生物も同じ風に扱うはずですもんね、英語とかと同じ感覚だったら、
はい、はい、 まあ、ただね、そのそれまでっていやいやまさかと、うん、言語と思考は関係ないよ別物じゃんそれはっていうような、
サピア・ウォーフの仮説が失墜してたからってことですね。
そうですね。なので、はいはいはい、そのルーシーの結果っていうのはその意外な受け、うん、すごいじゃんこれっていう受け止められ方をされたんですが、うんうんうん、まあ、結果から言っちゃうと全然違ったんですね。ユカテク語の話者は生物と無生物で向ける意識の量が全然違うってことが分かったと、う
ん、はいはい、仮説が合ってたってことですね。
仮説が合ってたと、はあはあ、英語話者と比較をしたんですね、
うんうん、
でこれちょっと口で説明しようと思うと、そのルーシーってイラスト使って実験とかしてるんで、
はいはいはい、
あの難しいんですよ、うん、まあ、ざっくり言う と、イラストにあの豚とか、うん、なんかも普通に無生物なんか瓶かななんか忘れたけど物が、
はいはい、
たくさん書いてあるイラストがなんか似たのが6枚ぐらいあって、
うん、
で一番近いものを選んでくださいっていう課題を出すと、
うんうん、
で、豚の数が変わってたりとか、
はいはい、
それからなんかその無生物花瓶の量が変わってるとか、
うんうん、
それぞれちょっと変わってるものが違うイラストを提示して、
うんうん、
ユカテク語の話者と英語の話者に一番似てるものを選んでくださいという課題を出すと、うんうん、でそうすると英語の話者は、例えばその無生物の数が変わったイラスト と、
うん、
生物の数が変わったイラストっていうのは同じぐらいその注意を向けるんですけど、
うんうん、
ユカテク語の人は無生物の数が変わってもあんまり気にならなかったっていう。
おー、でもそういうことになりますもんね、うん、ユカテク語では区別してないわけだから、
はい、
その差は重要じゃないってことですよね。
そうだ、堀本さん今はもうかなりそのサピア・ウォーフの弱い仮説っていうのをかなり信じてますけど、うん、当時は言語の形式が違うことと、
うんうん、
それからそれによって、認識意識が変わるっていうことは、
うん、
イコールだと思われてなかったんですね。
はいはいはいはい。ああ、なるほどなるほど。
まあ、例えばじゃあ堀本さんにこんな、うん、日本語学習者から質問が来たとします。
うん、はい。
ミスターホエマと、
はあ。
日本語には未来形ないよね。
うん、ないんじゃないかな。
明日、まあ学校で走るって言いますから。
うんうん、そうですね。ないですね。
いや、昨日学校で走ったとは言うので、
うん、
過去と非過去の対立はありますけど、うんうん、未来形という特別な形はないですよね、
うん、
じゃあ日本人は未来は認識できないんですよね。
いやいや、なんちゅう失礼なこと言うんやそんなわけないでしょ。
でもミスターホイモトは今、うん、ユカテク語の人に対してはそういう決めつけをしましたよね。
あのユカテク語話者の皆さん大変申し訳ございませんでした確かにそうだわ。
そうなんですよ。
だからごめん
その例えばですけど言語によって、特別な標識があることと、
はいはいはい、
認識っていうのが合致するっていうのはまた別の話なんですよ、
うん、そうだね。確かに。
だけどユカテク語のその、複数形があるなしっていう、まあ、生物無生物の区別っていうのは認識に影響を与えたということなんです。
なるほどなるほど、
はい、でもう一個、まあ、衝撃的なやつちょっとだけ言っておくと、
うん、
それがですね、レビンソンの実験ですね、
はいはい、
これグーグイミディル語の人たちに実験したんですけど
入ってこないね。グーグイミディル語入ってこないね。
でもこれベタですよ。言語学の本とか読んだらもうめっちゃグーグイミディル語の話惹かれがちだと思いますけど
もう言語学の話してる人噛みそうですねグーグイミディル語の実験がさ
そうなんです。この、うん、まあ、この実験ちょっと取り上げますね、
うん、
まあ、このグーグイミディル語っていうのがさっき冒頭で話した左とか右っていう単語を持たない人たちなんですね。で東西南北で表現すると。
うん、面白そう。
ちょっと待てよと、
はい、
例えばじゃあ僕本読んでますよね、
はい、
この例えば右のページ左のページとか、
うん、
それからこうめくるとかって時にどうやって言うんですかね。
確かに。
グーグイミディル語話者の堀本さんどう喋るんですか、こういう時って。
でも代替表現でどうにかするんじゃないですか。
はいはい、
だからつまり前のページ次のページみたいな。
あー違うんですよね。
違うの。
東とか西とか使って
無理
東のページみたいな。
だってそれは本読んでる向きによるからさ、それは無理じゃん。
だからそこがまあ位置感覚の体系が違うんですよね。
ほうほうほう。
そのグーグイミディル語と堀本さんの母語である日本語は、
うん、
他にも例えばですけど写真とか見てね、
うん、
右とか左とかって、
うん、
写真とかあるいは、映像とかでもいいんですけど、
うんうん、
東とか西とかって当然分かんないですよね。
分かんないですね。
どうします？
でもあれなんじゃない？じゃあ右や左がない状態に今なって考えてみたら、
はい、
我々地図って必ず北が上で、
うん、はい、
右が東じゃないですか、
はいはい、
っていう取り決めをやってるわけで、うん、同じことやってんじゃないですか。
つまりこの、写真を見た時に、
うん、
上 の方向がじゃあ北とか、そうそうそう、奥が北とかみたいな、
そう右の人物は東みたいな感じなんじゃない、
はいはい、いや違うんですよね、
違うの、
確かねこれは、その写真に写ってる人の見てる方向を北としてそこから考えるだった気がする。
へ
え、じゃあここで冒頭の話に戻りますね、うんうん、その人たちを見知らぬ場所に連れてって、
はいはい、
自分の例えば家のある方向どっちですかって聞いた時に、彼らは正確に、うん、自分の家の方向を指せるのかという実験をやったんですね、うんうん、
はい、
実験考える人すごいですよね、
面白いですね、
そう車で彼らをかなり遠く離れた、うん、彼らの家が見えないところまで連れていきます、うんうん、めちゃめちゃ遠くまで、
はいはいはい、
でその後にはい、じゃああなたの家どっちでしょうと
結構かわいそうな実験ですよ、ね、知らんとこに車でめっちゃ遠くまで運ばれてお前んちどっちだっていじめですよ、
ね、堀本さん確か方向感覚弱
あ、僕はねもうめちゃめちゃ方向音痴です、
今だってなんか駅の方向とかじゃあ長崎県の方向とか言われて も
う全然わかんない、
ね、全然わかんないですよね、うん、だから例えば堀本さんが長崎県の方向今から指してくださいって言った時に、うん、誤差ってもう本当だから180度とか
なる可能性がある
ってことですよね、
もう全然、
まあ、取ったら、
うん、あの正規分布に従うというか普通に確率的にしか僕は指せないです
ランダム
ほぼそうランダムにしか指せない、
じゃあグーグーイミディル語の人たちの誤差、うん、どれぐらいかっていうと、うん、13.9度、
おおめっちゃいい精度じゃない、
そうすごいっすよこれは、
うんうんうん、
あのこのだから大体当てるってことですね、
うんうん、そうだね、
うん、でやっぱりこれはその、東とか西とかでしか方向を、
うん、
示すことができないっていう言語によるもの、
うん、
あるいは、まあ、そういう言語があるからこそ例えば太陽の方向とか、
うんうんうん、
まあ、そういうものをかなり注意しているんじゃないかという結論にたどり着いたみたいです、
はいは
い
は
い、
あのプログラミング言語で、
はい、
というか、まあ、プログラミングをしていて、
うん、
絶対パスでしか指定できない苛立ちってあるんですよ、
絶対パスでしか指定できない苛立ち
めちゃめちゃオウム返ししましたすごいお手本のようなオウム返しが返ってき
た、全くわかんない
いやあのほらフォルダ分けするじゃないですか、
はい、
いろんなデータを収納するの、
うん、
で楽な記法として相対パスってのがあるんですよ、
パスってのは経路のパス、
経路のパスですか、経路のパス、自分が今いるファイル、
うん、
自分が今いる場所の同じとこにあるなんかわかんないけど、yamada.jpeg を読み込んで使いますっていう時に、
うん、
できれば自分が今いる場所そのままだから、
うん、
yamada.jpeg って書いて終わらせたいんですよ、
はい、
でもたまに絶対パスでどうしても指定しなきゃいけない時があって、
うんうんうん、
絶対パスっていうのはもうコンピューターのC ドライブの なんとかプロジェクトの下の
うん、うん、
なんとかコードの下のイメージの下の yamada.jpeg で全部フルパスで書かなきゃいけない時があって、
はい、
そういう時すごいモヤっとするんですよ、相対パスで指定できるようにしといてくれやって、
うん、
イラッとするんですけど、その中でいろんなもん書いてるとめちゃめちゃフォルダの構成、
はい、
ディレクトリ構成って言うんですけど、
うんうんうん、
この構成をめちゃめちゃ意識するようになるんで、
はい、
あの空でどんどん書けるようになるんですね、
はいはいはい、
これどこどこの下のどこどこの下のどこどこの下のどこどこのこれ相対パスでいつも指定してると自分でも覚えてないんで、
うんうんうん、
これどういう構成になってんだっけってなるんですよね、同じ話です、ね、
同じ話です、うん、ちなみにこれもだからちょっとですね、専門用語ちょっと忘れちゃったんですけど、この、Google イミディル語の、位置感覚の言葉とそれから日本語とか英語みたいな、
うん、
左とか右とかある言語は、うん、絶対と相対って言葉でやっぱり言い分けて
るんですよね、
そうですよね、
うんうんうん、
そうっていうことで多分一緒ですね、構造がね、
うん、やっぱそうなんですよ、だから絶対ってめんどくさいんだけどそれをやってると感覚が鋭敏になるっていうメリットはありますね、
そうですね、じゃあ堀本さんはそのコンピューターのファイルをしまうときはグーグーイミディル語をやってるってことですか、
うん、僕がやってるっていうよりはそうグーグーイミディル語みたいなプログラミング言語とかフレームワークがたまにあるんですよ、
あるっていう話、
絶対パスで指定しないと動かないって言われてめんどくさって言いながらやるときがある、
あ、そうなん
ですね、ことですね、
じゃあやっぱグーグーイミディル語的なプログラミング言語がある、
そう、まあフレームワークの方
がフレームワークなんですね、
うん、
そう
なんですよ、だから次から僕はそういう言語の仕様に出会ったらグーグーイミディル語じゃないんだからって言えます、ね、
言えますということで、
はい、
ユカテク語とグーグーイミディル語の事例を見ながら、うん、ある言語の話者は、
うんうん、
認識が別の言語の話者と異なっているっていうことを示してきました、
はいは
い、
うん、
この手 そのいわゆるサピアウォーフの弱い仮説を補強する実験っていうのは、うん、この年代からドバドバドバッと出てきていて、
うんうん、
他にもものすごく エキサイティングなものがあるんですけれども、
うん、
まあ、いつかちょっと僕はサピアウォフの仮説についてはがっつり喋りたいので、
はいはい、
その辺の面白実験についてはここでお預けとしておきます。
もっとクレヨーモードですね、いつもの、
はい、
うんうん、
でここからが、
はい、
第二言語を学んだ人の意識がどう変わるのかと、
うんうん、
つまりバイリンガルってのは全例えばじゃあグーグー意味でること日本語やると、
うん、
ちょっと例えば日本語の人は位置感覚強くなるのかみたいな。
そうですね、ちょっと面白いねそれ、
うん、それまた別の話じゃないですか、
うんうんうん、
でしかもバイリンガルじゃなくてトリリンガルだったらどうなるとかってなると、
はいはいはい、
もう全然なんていうんですか複雑系みたいになります
よね、うん、なるなるなる、めっちゃごちゃにわけわかんなくなりそう。
超楽しみでしょ、
うんうん、
この件に関しては僕が調べきれませんでした。
え、ちょっと頑張ってくださいよ。なんすかその諦め感。
ちょっと昨日眠くて。
寝ちゃった？
寝ちゃいました、
はあ、
なのでちょっとね今回喋れないんですよ。
わあ残念。
堀本さんこんな知りたいモードにさせておいて、
もう超楽しみだったのに、
ごめん、
はあ、
ということでちょっともうちょっとねちょっと次回の収録とかまでには、
はい、
もうちょっと勉強してくるんで、
はい、
それで堪忍して使わさい。
わかりました、じゃあ今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。ってまさかここで終わると思いました、
うん、思いましたよ、
思いました、
思いました。
今もうバイリンガルの意識、
うん、
認識がどうなるのか気になってしょうがないモードですよね、
うん、そうですね、だからもうなんで終わるんだよっていう気になりました
ですよね。ということで、
はい、
次回予告。やめて、こんな中途半端なところで終わったら知的好奇心が高まりまくってる堀本さんの精神まで燃え尽きちゃう。お願い死なないで堀本さん、あんたが今これ倒れたらゆる言語クラジオの運営の約束はどうなっちゃうの。ライフはまだ残ってるんだから、もっと詳しい人さえいてくれればバイリンガルの思考について聞けるんだから。次回、言語学者来たるデュエルスタンバイ。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。